ローマの信徒への手紙第12章の15節から18節まで。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いをすそすとし、高ぶらず、身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者と埋もれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。以上です。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいという、まあ、これはパウロのですね、もう有名な言葉です。で、まあ、いろんなですね、奉仕とかですね、そういう時、ボランティアとかそういう時にはよく使われる言葉でもあります。まあ、素晴らしいと思います。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。しかしですね、苦難の現場に立つっていう、その視点から見るとこれほどですね、難しいものはないなと思います。痛み、苦しむ人と共にですね、苦しむことが人間本当にできるんだろうかな。まあ、なんとか受け止めようとしますけども、その人の痛み苦しみはやっぱりその人の痛み苦しみであって、私たちがそれを変わることはできない。そういうことをですね、私たちは震災があるたびにですね、思い起こしていくんじゃないかなと思います。何気ないですね、出来事の中に人の痛みや苦しみをですね、そのまま多く受けることもあります。そこにはですね、受け止めようとするという、その人がですね、横にいてですね、その苦難の現場にですね、共にいてくださるという、そこからですね、やっぱり私たちはですね、その癒しが始まっていくんじゃないかなと思います。パウロはですね、キリスト教的生活のですね、規範としていくつかを挙げています。愛すること、仕えること、希望を持つこと、祈ること。そのことをですね、キリスト教の生活のですね、規範としてパウロは言っています。その中にですね、共に喜び、共に泣くということを進めているのです。この共に泣くということでですね、深い意味をですね、私たちはですね、突きつけられています。東日本大震災もそうですけれども、どうやったらですね、共に喜び、共に泣くことができるかという、やっぱりなかなかですね、同じ経験もしたこともないしですね、しかしですね、そこに身を置くことしかですね、それは実現できないのかなと、そういうふうに思ったりもします。実は先週ですね、あるおじいちゃんですね、から電話がいただきましてですね、また、東日本大震災のですね、あの時にお知り合いになったおじいちゃんですね。で、おじいちゃんがですね、大体ですね、お昼頃に電話かけてこられましてですね、元気にしてるということとですね、熊本にも遊びに行きたいねとか、そういうことをですね、言っておられました。そうするとですね、電話の向こうでですね、アラームがですね、1時15分かな、アラームが鳴ってたんですね。ああ、まだおじいちゃんアラーム鳴らしてんだと。実はですね、この1時15分というのは、毎日ですね、自閉症だったお孫さんを学校に迎えに行く時間なんですね。で、その自閉症のお孫さんだけですね、実はその小学校では一人亡くなってるんですね。彼は敏感で何か来ると思ったんでしょうね。だから学校から早く帰されたんですね、家にですね。で、海辺の家に帰されて、彼一人がですね、自閉症のこのお子さん一人だけが津波に飲み込まれて死んだんですね。で、おじいちゃんはですね、いつもその子が自閉症だったので、1時15分にアラームをかけてですね、迎えに行く時間を設定しておられたんですね。で、支援活動をしているときにですね、おじいちゃんですね、このアラームをですね、解除できんっていうわけですよね。津波に触られたですね、お孫さんのことを毎日ですね、これを聞いて思い出してるんだっつってですね、だからこれ切ってしまうと孫を忘れていくような気がして、それもう8年以上前ですよね、からずっと毎日1時15分にはアラームがですね、鳴るというですね。で、このですね、おじいちゃんはですね、今もですね、アラームを鳴らし続けてんだなと思うとですね、その痛みとか苦しみとかですね、それにどうやって共にですね、泣いて共に喜んでいくんだろうなって、もう私たちはですね、8年も、もう前のことなのでですね、もうですね、前に進みたいと思うのは私たちだけかもしれないなと、 おじいちゃんの中にはですね、やっぱりまだお孫さんはですね、生きてですね、迎えに行くという、そういう気持ちを持っておられるんだろうなと思います。まあ、おじいちゃんですね、忘れたいけど忘れられないんだなってですね、言ってましたですね。まあ、辛いけどですね、心の支えでもあるんだ、この1時15分のアラームがあって。そうなんだろうなってですね。これをだからですね、消すことはないだろうなってまた言っておられたんですね。で、パウロはですね、泣く人と共に泣きというふうにですね、教えていますですね。今までですね、泣く人と共に泣いてあげなさいって私たちは考えてたんじゃないかなって、泣いてあげなさいではなくして、パウロは泣く人と共に一緒に泣けって言ってるんですね。泣いてあげろではない。そこをですね、やっぱりもう少しですね、自分自身も考えなきゃいけないな。まあ、あまりにもですね、悲しみが大きすぎて共に泣くことしかできなかった、でもそれでも十分良かったのだということをですね、私たちは今、考えています。まあ、そうするとですね、寄り添うことしかできないけども、その苦難の現場に共にいるということが、まあ、パウロが一番ですね、私たちにしてほしいって言ったことじゃなかったかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいてくださいまして、私たちとが喜ぶときには喜び、泣くときには泣いていてくださいます。どうか私たちは主と共に歩むときに、本当の希望、本当の癒しが与えられるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に、そう信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また苦しむ者、悩みのある者、また病床にある者に、あなたの豊かな慰めと癒しが与えられますように。今日も必要な糧はすべて聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。